おはようございます。2026年6月1日、SIT デイリー物流ニュースです。通勤中の皆さんに、今日さえたい物流の動きを優しくお届けします。まずは、運賃と燃料費の話題です。ヤマトホールディングスは、法人向け宅配便で、燃油サーチャージ導入を検討しています。原油価格の高騰を受け、燃料費の変動分を運賃へ反映し、コストの適正化を図る狙いです。さて、次のニュースです。帝国データバンクの調査では、原油高などの調達コスト増が利益を圧迫しているとしています。4月の国内景気 DI は、前月比 1.4 ポイント減の 41.5 で、2ヶ月連続の悪化です。続いて、取引の現場間です。日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会は、2026年3月の全国取引高を公表しました。前年同月比 1.2% 増の34億7000万円で、運賃上昇が続くとしています。鉄道貨物の運賃にも動きが出ています。日本貨物鉄道株式会社は、2026年4月1日から基本運賃を 9% 引き上げると発表しました。シャー使い貨物とコンテナ貨物が対象で、燃料費や人件費の上昇を背景にしています。幹線輸送では、働き方に関わる取り組みです。物流コンソーシアムバトンは、ドライバー交代方式の企業横断型中継輸送の実証運行を完了しました。関東と関西間の幹線特積み輸送で、負担軽減と効率化を目指す取り組みです。ここで需給の話題です。物流プラットフォームトラボックスは、2024年の荷物情報数が367万件超で過去最高と報告しました。前年から約3割増しで、特に2024年4月以降の伸びが大きいとしています。宅配の市況も確認します。SG ホールディングスは、宅配便の取扱い個数が、B2B と BTOC ともに減少したとしています。一方で、届け出運賃の改定などで平均単価は上昇したという説明です。海外展開のニュースです。ヤマキューと伊藤忠商事は、SWTS アジアの全株式取得で合意しました。SWTS アジアはシンガポールを拠点に東南アジアで事業を展開しています。続いて、倉庫と自動化の話題です。日本出版販売株式会社は、Nポートニーザで物流共通基盤を構築し、出荷処理能力を約3倍にしました。倉庫管理システム、スリムスと自動倉庫、ラピュタ ASRS を連携させたとしています。現場の省力化にも動きがあります。京葉流通倉庫株式会社は、共同ロボット AMR を20台導入し、負担軽減と生産性向上を進めています。軽量カートや電動式移動棚も複合的に採用し、DX を推進しているとのことです。SIT デイリー物流ニュース、今日はここまでです。燃料費と運賃、現場の省力化まで、動きの背景を意識して、安全運行でいきましょう。それでは、行ってらっしゃい。